バスケトークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第352回目バスケトークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と、
昨日花見に行ってきました、モン吉です。
おお、モン吉花見行ってきたの？
まあ、そうですね。
ちょっと渋、三部渋咲きぐらいじゃないの？
そうでもなかったですね。もうちょっと咲いてますね。
あ、そうなんや。
はい。
というのはね、今日ちょっと娘の試合で、まあ、大阪の方へ出かけてたんだけど、
はいはいはいはい、
まだ3分咲きぐらいやったね、大阪。
これね、こっちの方でも、ずいぶん違いがあって、
あ、そう。
実は私、はしごしたんですよ。
そうなんや。
で、まあ、一つは、武蔵小杉の近くに、住吉桜っていうのがあって、まあ、川沿いに桜がぶわーって、まあ、そういう結構長い距離でそういう地域があるんで、行ったんですよね、そしたらまあ6分咲きぐらい、咲いてる、すごく咲いてるのもあれば、まだ蕾ってあるみたいな感じだったんで、6分咲きぐらいだったんですけど、でその後、まあ、電車、東横線で電車で7、8駅ぐらい先の、中目黒っていうところにちょっと用事があったので、奥さんの時ですけどね、まあ、そっちの方に行って、その中目黒のとこにも目黒川っていうのが流れてて、そこが東京の花見ですごく有名なスポットなんで、もう出店とかも平日なのに出てたりとかしてですね、
そうね、
すごい人混んでたんですけど、
天気はどうだった？
曇りですね。で、その最初に行った方のは6分咲きぐらいだったのに、ほぼ8分9分ぐらい咲いてるみたいな形になってたんです。
おー、そうなんよ。そんなに
電車でだって1駅3、4分しかない距離の8駅ぐらい行ったぐらい、まあ本当にそれは関西でいう阪神電車とか、そのでも同じぐらいの1駅の距離変わんないぐらいですけど、
そ
んな全然普通変わんないじゃないですか。
そうや
ん
な。
まあ今回で言えば神奈川と東京の違いはちょっとありましたけどね、途中で多摩川渡って東京に入っちゃった。それでもなんでこんなに違うんだろうっていう、気温は絶対変わんないはずなんだけどなーなんて思って、随分違いがありましたね。
なるほど。なんかあれでしょう、でも例えばさ、桜満開だなーってなって、満開はないか、こっち三分咲きやのに隣はもう8分咲きぐらいいってんなみたいな木もたまに見るけどね。
ありますよね。日の当たりやすいとか、まあ、海じゃないな、なんかどういう山の近くなのか、そうじゃないかとか、まあ、多分そういうのもあるんでしょ
う
ね。
なんかソメイヨシノじゃないかもしれないけれども、あのゲノムが全部解明されたとか言ってニュースがあったけどね。
そうですか。
でこう早く咲く桜の遺伝子と、でまあちょっとゆっくり咲くやつが、まあ、謎が解けそうだみたいなの、ちょっともうつい最近のニュースで上がってましたけどね。
まあそういうのは当然あるんでしょうね。ああいうのって、見に行った人はみんな咲いてる花を写真撮って、いろいろ SNS 上げたりするから、そういう咲いてる写真を撮ってあげちゃうと、もう満開なんだと思って、いざ行ってみたら、満開の花って一部しかないじゃんみたいな、
あるあるある、それよくあるわ。いやでもワクワクする季節になってまいりましたね。
そうですね。だから別に本当に奥さんと歩きながらって感じなんで、どっちも、まあどんちゃんやったわけじゃないんですけど、逆にゆっくり桜を見たという
、
で飲んだばっかりですからね。はい、
なるほどなるほど。そんな中、モン吉さん、
はい、
我々行ってまいりましたね。
行きましたね。
ジュニアオールスターちゃんの方ちょっと見に行きましたけれども、
はい、
面白かったよ。
面白かったですね。予選だったのに、予選の初日ですよね。
そうそう、予選初日、
予選初日とか1日で予選終わっちゃうのか。
そうそうそうそう、あ、そうや、予選は初日もクソもなくて予選は1日だ。
はい、
3チームの束がたくさんできんねんな。
そうですね。
で我々が見に行ったのは兵庫県を中心に、モン吉と2人で見れたのは兵庫県と愛媛県。
そうですね。
で、さっきも言いましたように三つどもえになってるんですけれども、兵庫、愛媛、神奈川っていうブロックに、まあ、兵庫県が入ってて、その兵庫の観戦をお付き合いいただいたような感じですよね。
これ男子ですね。
男子です男子です、うん、うんうんうん、そう、女子は
広島と宮崎がまずやってましたよね。
ああ、隣でね。兵庫の女子は北海道、
はい、
兵庫、神奈川だ。
女子も神奈川一緒なんだ。
そうそうそうそう、そうやって、で結局北海道が神奈川に勝って、神奈川は兵庫に勝って、はい、北海道2勝で、北海道が決勝トーナメント。そうだったんですよ。で、男子は、一番最初、愛媛、兵庫がやって、愛媛が兵庫に大勝しまして、ほんで、愛媛、神奈川が、まあ、ちょっと接戦の末、愛媛が勝ったって感じかな。
そうですね。
そうよね。で、兵庫は神奈川にも負けてしまったという。まあその1戦目からいきましょうか。
そうですよね、男子の1戦目、兵庫対愛媛。
そう、どう見ましたか。
まあ
スコアから言った方がいいんかな。
まあまず最初いきなり 0-7 になりましたからね。
そうやね、
愛媛の怒涛の攻めというか、怒涛の攻めっていうわけじゃないんですよね。上からいきなり振ることで当たられたわけでもないし、ただ愛媛の方がこう伸び伸びといつものバスケやってるっていう、まあ普段のバスケ知らないですけど、
そう、ね、まあ、
自由にというかのんびりこうスペースを作ってこう1対1をこうガンガンやってくるっていうね。
そうやね、で対する兵庫がちょっとやりたいことやらせてもらえないような感じで立ち上がり、
まあ完全に受け身でしたよね。
そうだ
ね、受け身になった上にさらに抜かれるっていうことで、かなりちょっと痛いスタートになっちゃったっていうか、もう20対2とか4とかなんかそんな感じになっちゃったりしたんですよね、一気にね。
1ピリがね22対4、これは痛かったね。
ちょっとここでちょっとね流れがもう完全にやってたので、
で、まあ、全体の流れとしては1ピリで18点差、
はい、
で2ピリが10対11で1点負け兵庫が、で3ピリが7対8 1点負け兵庫がね、で、まあ、この差を埋めるべく4ピリ主にフルコートで、まあ、マンツーマンプレスを、はい、兵庫が頑張るわけなんですけれども、愛媛の458、
458すごかったですね。
この3人がちっちゃいんだけど早いんだ。
全員170ですよこれ登録。
ああ全員170だったね。同じ身長だったんだけど、こういう3人がいるところにフルコートのマンツーマンプレスをジャキジャキに刻まれて。で16対32の4ピリということでした。やっぱああいうガード持ってると本当フルコートで当たられた時なんてすっごい楽やったね。
そうですね、
ごちゃごちゃしないで もうアウトナンバーできてしまうしさ。
そうですね、みんな前を向いてプレーしてるので、ゴールに向かって、やっぱそこが何よりまあ基本っちゃ基本なんですけど、2として、もう完全にこうガードがオフェンスがディフェンスをちゃんと見て動いてるというかね、攻めの時もそうだし。
そうやねんな。で特に4ピリはその兵庫にしたらね、なんとか追いつこうと思ってフルコートにしてしたんだと思うんだけど、
はい、
やっぱあの速い3人を相手にすると本当に縦に長い距離を残したオフェンスが展開されて、でアウトナンバー突っ込まれるし、
そうですね、
なんかこう思うようにやられた感じがしたね。
まあ、あのこれも基本なのかもしれないですけど、1対1で切り込んでて、ディフェンスがこうカバーに寄ったところをキックアウトして3打つっていう、この3がことごとく入るんですよね。だから愛媛に関してやっぱこれがもう本当に確率が非常に高い、まあ、シュート力もあるのかもしれないけれども、打ちやすいアップートを打てていたこと ことですね。
そうやと思う。それからやっぱりその1ピリが痛かったから、
うん、
あのワンオンワンを本当に縦に破られたわけで、
はい、
速攻を警戒する寄りからのキックアウトって本当にすごいワイドオープン作られてたよね。
そうですね。逆にあの大きいセンターがいるわけでもなかったと思うんですよね。一、うん、人測ってるような7番のセンターいましたけど、
うんうんうん
うん、やっぱこうポストプレーやるわけでもなかったんで、
うんうんうん、
まあなんかリバウンドなんとか取りに行ったりはしたみたいですけどね。
うんうんうん
うん、
それとアシストに合わせるのが上手やったわ、あの7番の子。
ここでしたね。
うん、
うん、結局ガードの子が切り込んでったこの逆サイからちゃんとこうボールに寄ってきてて、
そうそう、フロアバランス乱さないようにさ、
うん、
自分が邪魔になってたらスペース空ける合わせられる位置にちゃんと逃げてるっていう、あの対処がすごい良かったよね、
うん、
7番。
うん、そうですね。
そうやねんな。
これね、愛媛本当に見てて強かったですけど、
うん、
メンバー見てると、
うん、
4番から15番まで12人かな、うん、いるうちの、
うん、
11人はみんな松山市内なんですよ。
マジで
中学がみんな、まず松山市立久米中学っていうのがもうメンバーに4人いるんです。4、5、6、7。で今度勝山中学っていうのが8、9、10で3人。その後に、まあ、あとはみんな中学はバラバラですけれども、
うん、
全部松山市、松山市立で一人だけ大須市っていうのがいるんですけど、
うんうんうん、
それがみんな松山市内なんですよ。
ほ
だからまあいろいろ集まりやすいとか、なんかいろいろなんかメリットがあったのかもしれないですね。
練習しやすいとかね。
まあ、地方なんでちょっと距離感がね、同じ市っつってもまあすごい広い市もあるんで、
うんうん、
ちょっと分かんないですけど、
うんうんうん、
なんとなく日頃からお互い癖を知ってる者同士でなんかうまく組めてる字が違うかなっていう感じはしますよね。
ああでも4、5、8が早いって言ってたけど、
はい、
4、5は同じ中学なんだね。
そうです。
は
これ全中どっちが出てくるんだろうみたいな感じですよね。
いやでもやっぱり4、5、先合わせがうまい7が入ってるから、
まあそうですね。
うん、松山市久米中学校、
うん、
ここ強いよね。いや勝山もいいんだろうけどな。うん、そしてやっぱこの8番だよね。
もうちょっとビビりましたね。
もう突き抜けてましたねこの選手。
うん、
うん、それと聞いてるリスナー、それから兵庫県のね県選抜のお父様お母様なんか多分これ聞いておられると思うんですけれども、お気づきになったでしょうか、この8番の両利きシュート、これは言っとかなあかんねんでしょ。
フリースロー右で打ってスリーポイント左で打ったりしますからね。
うん、
今日もそうだったみたいですよ。見に行ってた知り合いからちょっと情報もらったんですけど、
ね、ああそう、
うん、で私がそれ言うまで向こうも気づかなかったんですよ。
ああそう、俺も気づかなかったもんこれ
ね。私も言われて気づいたんですけど、
うん、
だからその人の知り合い、教えて情報くれた知り合いにもハーフタイムぐらいの時にそのことを伝えたので、
うんうんうん、
じゃあ後半見てみますっつって、
うん、
そしたら本当だっつって、
うんうんうん、
やっぱ来ましたんで
ね。えいやーこれはすごかったね。あのアップの時のシューティングがすごかった。
はい、
右で打ったり左で打ったり、こんな子俺初めて見たけど、いやーいるのかと思って、あまりにも自然に打つから、そういうそっちの両利きってあんま知らないよね。左右の
ホームだから分かんなかったっすよね。
分からん分からんあれ。であのゲーム中に打ち分けてんのがすごい
ね。
だから右ドライブ行った時は右で打つし、左ドライブ行った時は左で打つ、要するにシューティングハンドがディフェンスから遠い方の手を使って打つし、
う
ん、うん、僕その両利きっていうかその突破力の話してんのかなと思って、
うんうんうん、
まあ、最近左右突破力一緒だよっていう子なんかいくらでもおるしなと思ったら、
はいはいは
いはい、シュートが違うという。でやっぱりねこれ見てて思ったんですけど、シュートだけじゃなくてやっぱ踏み込みの足も両利きなんですよ、
うんうんうんうん、
これもやっぱりドライブ行った時にワンステップで離す時がちょっとね、そのワンステップの踏み込みが強いよ。
なるほど。
あの利き足じゃないところの一発目のグッて出る足が 左も右もあれこの服左利きだったっけっていうような踏み込みの足の使い方するから、
うん、
これついてる人は本当異次元を感じたんじゃないかなと思って見てました。
そうですよ ね
ちょっとマニアックな目ですけど、そう、うん、それはそれはすごい選手現れたなという印象でしたね。
いや私はもう恥ずかしながらその、うん、シュート両方で打つってそっちの方ばっか 見てたので、そこまではもうそれができちゃうぐらいだから、もうそれ以外の動きっていうのももう本当に左右関係なくね、
うん、
もうバランスもいいしすごいなっていう、
うんうんうん、
もう全然そういう目で見ちゃってたんでね、
うんうんうんうん、
一歩がどうこうってとこまではもう全然もう目で追ってなかったですけど、
あ本当、
まあ、でも本当にすごいのが出てきましたねこれね。
本当に本当に
もう単純にこの人はどこ行くんだろうかっていう、もうそんな音で頭がいっぱいになってしまう。
気になる、
ね、
あの右利きは左の足を軸にねピボットフット作ったりするんですけど、
はい、
その体重の乗せ方も右利きやのに右足、右利きかなこの人、左利きかちょっとよく分かんないけど、うん、右に体重乗せてる時ももう違和感全然ないんですよね、
うん
うん、だから突き出しも早いし、でその最たるもんがワンステップのレイアップが強烈でしたね。
あの要はどういう訓練をしてこうなったのかっていうのがすごい興味ありますね。
興味ある、
ま、勝山中学の岡田君、
うんうん、お父さんとかお母さんを調べたいよね。
本当ですね、
うん、普通の教育じゃないよね、
うん、
いやすごい面白い選手見ることができて、これ大満足でしたね。
だからこれはまあ神奈川のプレー見てなかったですけどね、まだこれ第一試合だった
ので、うんうんうん、
俺はもう愛媛決勝トーナメント行くだろうなと、
うんうんうん、
いうふうに私はもう勝手にそう思ってますけどね。
うん、
うんうん、まあ、兵庫はね、なんかその7番の小林くんが本当は結構点取るなんていう話を事前情報では聞いてたんです
け
ど、まあ最後の最後の方になってねシュート入り始めたりっていうのもあったみたいですけど、
うんうんうん、
なかなかちょっと思うようにプレーできなくてちょっと残念でしたね。
そうやね、うん、本当に
各ショットを打たせられちゃってたっていうのもあるんでしょうけど、
うん、やっぱり微妙にリリースは早くなっちゃうんやろな。
あ、
うん、寄りが早いもんだから、まあね、見た感じ普通に打ってるやんって思うかもしれないですよ、あの、うんね、普通の人が見たらそうなんですけど、
うん、
いや、 やっぱりねパッてキックアウトをキャッチした身になると、ああもうそこまで来てる来てると思いながら、
うん、
パッとリリースするといつものシューティングより 0. 何秒早く離しちゃってて、まあ、ショットが結果乱れるみたいな、
うん、まあ、それカットインしてからのなんかレイアップみたいなのも気持ち早く離しちゃったりしてこう外しちゃったりしてたのかもしれないですね。
それもあるやろね、
うん、
うーん、
あたから見てるとあれ今の外すとこじゃないじゃんみたいな風に思うようなのも外れちゃってたので、全てのリズムがそういう部分でね、
うん、
狂っちゃったんでしょうね。
そうやな、ドライブ行ってもさついてくるから、
うん、
あれれと思って、
うん、
まあ、トップスピードで打てるレイアップを110とか 120% で行ってしまってみたいな、行き過ぎたレイアップがポコンと出てしまったりっていうのもあったのかもしれないね、うん、とにかくちょっとね破りきれなかったよね1-on-1で、
うん
うんうん、それをもう迎え撃つ愛媛は本当に1対1完全にズドンって言ってたもんな、
うん、
ほんでうまいこと兵庫のインサイドがカバーに入ればそつなくこの7番の山本伊吹くんがしっかりと合わせに入りセカンドショット、
うんうん、
外してもセカンドショット取れるところにいたり、
うん、
うん、いい活躍してたな。頑張ってんけどな兵庫も、ちょっと出足がな。
そうですね、
もう、うん、ちょっと勘狂ったっていうぐらい早かったよね。
そうですね、
うん、ディフェンスも良かったんだけどな、やっぱりちょっと、うん、
うん、
しんどいゲームでしたこれは。
残念でした ね、
ね、
うん
うん、まあ、でその後2つ目、まあ、ここでモン吉帰っちゃったんやけど、 あの後も、はい、まあ、見続けまして兵庫神奈川だったんですけど、
これ神奈川、
はい、
5番の子どうでした？
5番の子は良かったですよ。
隅野くんって、
うん、
あの中学の時に、
うん、
あの日本代表候補に選ばれた、
うん、
その後藤枝明誠に行って、その後今海外に留学してる、
うん、
隅野良吾っていう選手が以前いたと思うんですけど、
いたいた、
その子の弟だと思います。
そうなの、
あのこの後ろの子っていう字のこの漢字とか一緒ですから。
お
しかもお兄さんも厚木中なんですよ。
あ、ほんの間違いないわ。
厚木から藤枝明誠行ってるんで、
うん、
うん、
で隅野くんは、はい、あの JBA の T シャツ着てたんですよ、一人だけ黒の、だからこれアンダー入ってたんでしょうね、
うん、多分そうだと思うんですよ。
うん、
うん、だから5番の子結構点取り合うぐらいの感じで、
なるほど、
うん、っていう印象はあるんですけどね。
うん、うん、でこの隅野くんもね、豆情報言いましょうか。
はい、
もうね、去年おとどし、土浦日大にいた高原誠也選手、
はいはいはい、
あの子にしかもう見えないぐらい似てました。なんか知らんけど、
シュートフォームとか動きがですか？
うん、動きがすっごい似てた。で顔も似て、似て見えてきて、もう最後の方はもうリトル高原にしか見えなかったです。
まあ2年前ね、うん、目の前であの高原選手見てますからね、
うんうん、
なんかもうその印象は多分強かったんですよね、我々にとってもね。
そうやろうな、
上と土浦が当たったとこ見てましたからね、
うんうんうん、そうそうそうそう、うん、うん、
やっぱり得点マシーン的なとこあるか、この隅野くんは。
あ、隅野くんは得点マシーンというよりも、
うん、
この荒木田くん、
はいはい、
8番の、
はい、
この子がマシンでした。
これインサイドですか？あ、インサイドでもなさそうだな。
荒木田くんやったっけ？多分荒木田、ん？ 8 番やったよね。うん。
はい。
うんうんうんうん。ごめん。ごめん、違う違う違う。ごめん、間違えてました。今のもとい。そうそう、得点マシンでした、隅野くん。
うん。
ほんで、高原誠也にしか見えないのは6番の田中くんや。田中くんが JBA の T シャツ着てて。
あ、そうなんですか？
うん。そうそうそうそうそう。はそういうことね。5番の子、そうそうそうです、そうです。まあ、止めれなかったね。結構得点取ってたよ、この子。でちな、あ、そうか、ですです。
で兵庫とその神奈川がやってたわけ、うん、それが最後か、それが最後で、先に神奈川と愛媛でしたっけ。
ああ、先に神奈川愛媛がやるんだけど、神奈川愛媛は55対51の4点差愛媛っていうことになってます。
うんうんうん、
そうね、前半神奈川勝ってたんちゃうかな。3ピリひっくり返してって感じ。
なるほど、
うん、
まあ神奈川の方が背高いですもんね。185以上が5、6人いて、
うん、
確か愛媛は180以上がそもそもその1人7番のセンターの山本くんしかいないっていう、
うんうんうんうん、
すごいそういうチームなんでね。
うん、
やっぱそこの違いなんかもあったりするのかなと思ってましたけど、それでも勝っちゃうっていうところ。
そうなのよ、
ゲームを支配してるとしか思えないですよね。
うん、
多分自分の土俵に引きずり込んで勝負してるというかね、ゴール下で勝負させないというか、
うん、いや、ほんで愛媛神奈川戦はやっぱり最後の方までね、この8番岡田くんのミドル乱れるんですけど、
はい、
いや、最後の最後にはもうどういうんですか、何でもない、何でもないというか、もう神奈川はものすごいプレッシャーかけてるんやけど、
はい、
何でもないようなワンオンワン、急にクイックジャンパー打ってパチャンパチャンパチャンって3つぐらい決めとったんちゃうかな。
あー、
うーん、 まあそう、最後はこのやっぱ8番が決めたね、勝負を。4ピリもね、神奈川とはなんてな、どこやったっけな、うん、ずっと接戦は接戦やってんけど、そうそうそう、愛媛、神奈川17-16、4ピリ、でもそこも落ち着いて8がしっかり、うん、コントロールしてたね、ゲームコントロールしてて、4-5-8、
うん、やっぱそうなるか、
うん、5の小村くんっていう子はめちゃくちゃ突破力あんねん、はい、
この子ベスト5選ばれてますよね、
やっぱりそう、
結論、もう結果出ちゃってるから言いますけど、
8はどうやったん？
8は選ばれてなくて、
なくて、ほうほ
うほう、要は優勝したところから2人、
ほうほう、
あとベスト4の残りのチームから1人ずつっていう形だったんですよね。だから京都の4番の畑野くんっていう子、
うん、
この子がすごく決勝でも活躍したみたいなんですけど、
おうおうおうおう、
あと高山くんっていう京都の今度5番の子も、
うん、
なんか大事なところでスリーポイントとか連続で決めたんだったっけな、
な
んかそんな話を聞いてるんですけど、
うんうんうん、
まあ、その京都の4番5番っていうのが、うん、まあ、京都の4番のその畑野くんがまあ最優秀で、
うん、
で残りが優秀選手4人なんですけど、であとは決勝でその京都と戦った東京のテーブスルカ君が、まあ、優秀選手選ばれていって、あとは岡山の8番の山本君、
うん、
とあとこの小村君か大村君か分かんないですけど、その愛媛の5番、
あ、なるほど、
この5人が選ばれてますね、
なるほど、
うん、結論男女ともに関西に優勝を持ってかれたというですね、こんな流れになっておりますけれども、
本当やね、
うん、
うん、そういうことか、
東京は、
うん、
あの決勝で、
うん、
あのテープスカイ君のね、
うん、
その弟のルカ君が、
うん、
まあ、実践学園出身ってことで試合出てましたけど、
うんうんうんうん、
なんかお父さんが見に来てて、
あ、そうなんや、
結構ね本人に向かって結構声出してるんだか分かんないですけど、ジェスチャーでこういろいろと、
うん、
なんか本人にこう見えるようにジェスチャーしたりとかしたりとかしてて、すごく熱心に応援してたらしいですよ、
うん、ああそうなんや、
はい、
へ、
お父さん見に来て、あの見に来てたらしいですよね、
へ、 BT だね、
BT、
そっか、
お兄さんの海君はあれですよね、兵庫県、当時は兵庫代表で出てるんですよね、
そうそうそうそう、
うん、
うん、そうなの、ツイッターでもすごいミドル打ってた、ミドルじゃなくてあれ3かな、ステップバックして3打ってて、
45のところカットインしてってレードの方にステップバックして3とか言ってやってましたよ、ね、
やってた、それ俺ちょっと見たわ、
ハイライトで出てますよね、
ハイライトで出てた、なんかハーデンステップみたいな、
そうですね、
うん、すごいよね今の中学生、
そうですね、あれが当たり前というか、
うん、
あれをこう遊びながらこうね、日頃からやってるから、
うん、出るんやろうね、
うん、
あ、すごいわ、さあそして、
はい、
兵庫、神奈川の話もちょっとしましょうか、
はい、
兵庫神奈川はねちょっと気持ちを取り直して、あの応援席にはきっとなんですけど、これ僕多分なんですけど、興南高校の子供たちが応援に加わってくれまして、大変兵庫県ベンチが大いに盛り上がり、
うんうんうん、
1試合目みたいなアウェー感なく、すごいホーム感でのびのびゲームできましたよ、で結果63-50、
うん、1人興南の子いますよね、
うん、
11番の、
そうそうそうそう、
うん、
その子応援に来てくれてたのかな
ということですよね、
うん、で結果63-55で兵庫は敗れちゃうんですけど、
うん、
1ピリ18-12、6点ビハインド、
うん、
それから13-15で2点勝ち、
うん、
で15-13、2点ビハインド、
うん、
で4ピリは17-15の2点ビハインドみたいな、結構面白いゲームをずっと最後まで見せてくれて、
まあ正直、結果はそんなに離れてないから、ほぼ接戦だったりみたいな流れですよね。
そうなんですよ。モン吉は兵庫見て、なんか良かった選手いましたか？
まあ、練習見てないから分かんないですけど、まずあの15番のあの大きい選手は、もうちょっと使ってみると面白いのかなっていうのはちょっと思いましたね。あとは、ちょっとあんまり得点チャンスとかそんななかったですけど、やっぱ松岡壮太君なんかもこう、いろいろ、なんて言うんだろうな、こう、動き回ってて、ただなんかボールがうまく回ってこなかったりとか、まあ、こういうのがあったのかもしれないですけど、なんか周りに合わせちゃうと悪いあれになっちゃうし、なんかちょっと困ったななんていうのを思いながらやってたのかもしれないですけど。
なんかね、なかなか伸び伸びはできてなかったのかな。どうな
の。フリーでは結構ね、動き回ってましたけどね。まあ、やっぱああいう時ってこう、ボール立ちになっちゃったりとか、ボール見ちゃってたりとかっていう風に流れになっちゃうわけじゃないですか。こういう押されるゲームになっちゃうと。だそういう風にはなってなかったんですよね、
そうだとか。そうやね。まあ、彼はこれからもね出ていかなあかんと思うし、まだ1年生なんで、まあいい経験はできたんちゃうかなと思うし、そのやっぱり僕が見たところ、この岡田くんほんまえげつなかったから、彼とマッチアップしてる時間もあったし、それから神奈川の5番の隅野くんとマッチアップしてる時間もあったし、隅野くんが結構嫌がってましたよ。いや面白かったよこのマッチアップは。
そうですよね。
ただちょっとプレイングタイムは少なかったな、寂しかったんですけど。
そうですね。
まあまあまあまあ、いろいろチームの事情も終わりでしょうし、あれなんですけど。あとね、僕が気に入ったのはね、13番の溝上啓太選手。179cm、淡路北段なんですけど、なんかいい感覚持ってる選手やなと思うし、バランスも持ってるし、いやすごいいい選手やなと思いますよね。そうね、あとはどんなやつかな、まあ、小林くんも良かったしね。
小林くんはそうですね。
そうやな。でもどっかで縦に割る選手が一人は欲しかってんな。
まあそれがなかったからみんなシュートが、あのペリメーターあたりのシュートとかもちょっとやっぱり、
そうやね、
入んなそうなタイミングで打っちゃってたんで。確率の高いシュートを打たせてもらえなかったからしょうがないんですけどね。まあ、縦に割ってやっぱり外にキックアウトして、それで外で打つっていうんじゃなく、ただ横で回して打つだとやっぱりね、入んないですもんね。
そうやね。ほんで何回もアタックはすんねんけど、破りきれないっていうか、ワンオンワンで守ってるから、2戦目、はい、3戦ビジョン取ってる人たちがあんまり動かないよね。
あ、
だからキックアウトしてもギリギリのシュート打たされるみたいな、そういう感じやねんな。ほんでギリギリのシュートやからこそカウンターでまた破ろうとトライするねんけど、まあ、それにも対応してくるっていう456、愛媛の456なんかついてくるしね、結構しんどかったんよね。でもやっぱりそれと比べると神奈川戦はまだ突破して持っていくところとか、ブレイクのシーンとかもありましたよ。
そっち見たかったな。
こ
っちか神奈川も見たかったし。
神奈川もね、面白いチームやったな。
神奈川はね、あの高校のベスト4ぐらいに上がってくるチームが、パッと見みんな似たようなバスケするんですよ。
ああそうなんや。
もうみんな上からディフェンス当たってって、もうよく40分持つなっていうそういうバスケをしてくるんで、
お
で 中学の時もなんかこう無尽蔵な体力のなんかあるような連中がこう、
うんうん、
上からオールポートマンツーマンみたいな感じで上がたってきて、
うんうんうん、
もう空いたらどんどんシュート打っちゃうみたいなね、
うんうんうんうん、
そういうバスケしたりするのかなと思ってたんですけど、
うん、
まあスコア見てるとそこまででもなさそうですね。
そうそうそうそう、そこまででもなかったね。6番の田中くん、はい、土浦の高原誠也と似てるって言ってた子、あの子が結構ねゲームコントロールするんだけど、ゲームコントロールというべきか、やっぱこの子は、まあ、ハンドリングもいいし、うん、安定はしてるんだけど、
ポイントガードなんですか？
ポイントガードしてた、
うんうんうん、
でゲームは遅くなるんよね、
うん、
でところがハーフコートでもしっかり角野くんが得点力あるんで、
うん、
もうなんかレードのショートコーナーとかからジャブステップで何でもないミドルをバチャコン決めたり、
あ
してましたね。もう相当タイトに松岡壮太くんがついてたんですけど、
うん、
相当タイトについてて指先が手のひら触れるんじゃないかなぐらいタイトについてるんだけど、角野くんジャブステップでちょっとフェーダーウェイ気味に放つシュートはリムにも触れず突き刺さってましたね。
あ、
うん、得点力ある。ほんで縦に破ってもやるし、難しかったらファールなるし、なんか、起爆力があって、よかったな。
ですか。
そうですよ。面白かったけどね。で、兵庫はね、8番の松田大河くん。
はい、
姫路市の方から来てるんですけど、
ええ、
この子がね普段スリーがよう刺さるらしいです。でもこの今大会はうちもちょっとできなかったですね。
もう背もねちょっと低めなんで、やっぱもう純粋なポイントガードな
んですよね。そうやね。あとこう1回目のコンタクトでバンって体勢崩すっていうところがもうちょっとフィジカルついたら動き的には追いついてると思うんですけど、
うん、
1回目のコンタクトでもう中心の軸がずれるから、そこで2回目のコンタクトにはもう耐えてないというか、もう2回目には割られてるというかね。
はいはいはい、はい、
うん、1回目は一生懸命頑張ってついていったりするんだけど、あとスクリーンに弱いよね。あの愛媛の時もそうやけど、あのピックとかもちょっとねやっぱフィジカル弱いからか、あの8番の方がちょっとついていきにくいところはあってんけどな。これから絶対楽しみな子やわ。
そうですね。
いや面白かったよ。
ですよね。
さあそんなとこでございますかね。
はい、ちなみにこれこぼれ話というか、
うん、
これ私そのプログラムというかパンフレット見てて気がついたんですけど、
はいはい、
ね、千葉県だけは番号がフリーですね、は
い、あ、そうなの。
0番2番6番8番15 17 18 21 26 34 51 56。
おお、
千葉は自由にしてますね。あとねこれちょっとね、なんじゃこりゃと思ったのが、
うん、
大分。
大分どうした？
16から順番に番号が振られてる。
なんでやろ。
16 17 18 19 20 27 16から。
なんか事情がありそうやね。それは
ね、集合写真見てもみんなその番号つけてるんですよね。
2
とか23とか、なんか1番から15番までを、
うん、
なんか別のもう1チームが持ってっちゃってるとか、
うん、
何なんでしょうねこれね。
それがあれじゃ
ない、登録しちゃったのかな、なんだろう。
単純にスカウティングされないようにかな。だからユニフォーム2セット持ってて、
うん、
で普段はそのゲーム用に若い普通の番号をつけてて、
うん、
でいざゲームに出ていくときに、
うん、
違う番号つけちゃってんのかもしれないね。
うん、
本当だね、変な番号ね。16からやな。
はい、
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15。そうか、
これこういうユニフォームって毎年作ってんですよね多分ね。回してんのか、うん、作ってますよね。
いや回してんじゃない、
回してんですかね、
うん、回してると思うけどな。
シューティングシャツとかは作ってるのかな、じゃ
あ、うん、シューティングシャツとか作ってんじゃない、ね、まあ県によってそれはもちろん違うと思うんだけど、
ほら、キッサにも話しましたけど、京都の女子がね、うん、アップしてる時にシューティングシャツがすごくおしゃれで、
あれおしゃれやったな。
やっぱりせっかく県の選抜とかだったら、
うん、
まあ国体は今後ね、なんかちょっとルール変わってなんか、
うん、
なくなるんでしたっけ、少年が、あれ、
うん、なんか
ちょっとそういう意味合いでなんか変わるっていうのありますか、
うんうんうんうん、
ですけど、うん、県選抜はやっぱその県の独特のなんかそういうもなんて言うんでしょうね、なんか作ったらいいのになって
、そうね、柄みたいなね、今消化プリントってすごい便利になってるし、うん、ああいう絵とかすごいグラデーション入ってたやん、あれ。
そうですよね、
夜明け前みたいな感じのお寺みたいなのが、
そう、五重の塔と、あと
なんか、ね、五重の塔か、うんうんうん、
うんうん、だから、ね、広島だったらもみじでもいいし、
うん、
ね、兵庫だったらストーク、あの、
うん、
コウノトリでもいいし、
うんうんうんうん、
なんかいろいろと、
うん、
香川はうどん違うな、まあなんかなんとでもなるとは思うんですけどね、うんうんうん、なんかそういう独特の別に同じテイストじゃなくてもいいんで、なんかね、
うん、
せっかくだからそういうのすると、
うん、
なんかもうパッと見分かって、
そうね、
うん、
あとね、僕、
はい、
逆にユニフォームは、
うん、
もうちょっととちゃんと決めてほしいのよ、企画を。あのかっこいいフォントとかっていうのはチームとしてなんかこう雰囲気を伝えるのにいいかもしれないけど、こういう、 こう県を代表するようなやつはやっぱり胸に、
うん、
デカデカと書いてほしい。新潟とか秋田とか福岡ね、
まあ、漢字でね、
漢字でやっぱ分かりやすく岡山とかね、
そうですね、
うん、こうしてくれないとちょっと長ったらしいの結構なかった。
あ
ー、ローマ字でちょっと潰れて
見えない
でしょ、本当に、
うん、見えない。
島根なんて絶対分かんないからね、これそれとか筆記体の東京 B とか東京って書いてんねんけど筆記体で読めないのよ、おじいちゃんには。
そうですね、
うん、
あれは良くないですね。
そう、そこはな、ちょっとちゃんと企画化してほしいねんな、
うん、
兵庫なんてフォントもいいしカッコはいいんだけど、
はい、
いやもうそこはね、シューティングシャツとかをおしゃれにしたらいいじゃない、ハーバーランドの景色とかをね、
うんうん、
ビャンって背中に乗せて、いやなんやろあそこって、でユニ脱いだら、あ兵庫だ、ユニちゃんはシューティングシャツ脱いだら兵庫だって分かる、せめてユニフォームは分かるようにしてほしいな。
そうですね、
うん、
女子はあとあれですね、
うん、
最終的に決勝が大阪対東京 A だったんですよね。
うんうんうんうんうん、
で大阪であと京都もベスト4残ってるんで、京都男女ともに強いですね。
強いな、
うん、
そんな人口多くないのにな。
そうですね、
うん、
あとは大阪と東京 A が決勝で、あと京都と愛知でしたっけ。
そうですね、ちょっと見ましょうか。
大阪東京京都愛知、
愛媛東京 A、
あ愛媛か、
うん、
じゃあ愛媛も強いんだな、男女ともに
強いね。
これカタリナ行っちゃうんだろうな、
ほんまやね。
一人やっぱ優秀選手に、
うん、
愛媛の6番の鈴木選手っていう、
ほほほほほ、
選ばれてますね。
へ
え、聖カタリナも確か松山市内かなんかにあるんじゃなかったっけな、
うん、
だから、うん、なんか行っちゃいそうですね。
ほんまやね、
うん、どう考えても息かかってるんですよ、これね。
ほう、なるほど、愛媛もユニは一緒なんだね。
あれこれ愛媛だから、あれ？
え？
愛知じゃなくて、あれ？女子、あれ？女子愛知じゃないのかな？あら？なんかメンバーとあれが一致しない。
え、マジで？
うん、6番の鈴木選手っていうのは。
ああ、ほんまやな。
愛知ですね、やっぱね。
愛知なの？
うん。で、愛知の8番に、ディクソン・ミシェルっていう選手がいるんですよね。
愛知か。
これ、ディクソンなんとかって選手いましたよね。
いたな。ディクソン。
上のカテゴリーで。なんだっけ、誰だっけな。なんとかディクソン・ジュニア。
うん。
なんか選手でいましたよね。
いたね、いたね。
多分その兄弟、ね。
兄弟やろな、うんうん。
なんかこういうの見てると、うん、有名な選手のこれ、弟じゃね、妹じゃねみたいなのが、
たくさん
あるね。必ずいるんで面白いですよね。
うんうんうんうん、
うん。あとね、いろいろ見てて思ったんですけど、茨城県なんかは、
うん、
どう考えてもこれ双子だなっていうのが双子揃って生えてたりとか、うん、清水さんっていう12番と13番、中学も一緒で、
そうなんや。
そう、まあ試合会場ではどうしてもね、目の前のチームとか気になるとこ見ちゃうんで、気づかないんですけど、
うん
うん、ちょっとぼーっと家で2回3回こう繰り返し暇の時にこう見てると、その時気づかなかったことがこう、
うんうんうんうん、清水瑠璃選手と清水ルナ選手、
うん、
で身長も同じぐらいで、うん、学年も一緒で同じ中学校っていうね、
うん、まあこれは双子でしょうね。
これは双子でしょうね、
うん、
間違いないやろね。
もう双子揃って選抜だなんて、もう
すごいよね。
すごい。
は
で、これ見てもやっぱユニフォームの作りがもうえらい違います。
うん、
愛知なんてこれ愛知を引き足りかかれちゃうと読めない。
うんうんうんうん、確かに。兵庫は、去年と同じユニだな。
なるほど。
うん。
やっぱ随分これ散らばってますね、兵庫はね、メンバーが。だって寮生中ってこれは京都でも、あ、京都で兵庫でも北の方ですよね。
どこを？
寮生中。
あ、柳瀬。
あ、柳瀬、あ、柳瀬だ。
うん。そうそうそう、随分北の方。
あとかと思えば尼崎とか、川西とか、うん、高砂とか、もうすごい散らばってますもんね。
練習とかきっと大変だったと思うよ、お父さんお母さん。
そうですよね。
うん、
だって淡路の子なんてこれ週末泊まりで来ないとみたいな感じなのかな。そうでもないのかな。
あのね、淡路は今橋ができてるから、
淡路大橋渡ってきちゃえば割と、
そうそうそうそう、
こんな
割とサクッと来れるんよ。
うん
うん、
神奈川は、やっぱちょっと女子は今回はあれですね、
うん
うん、前はね、奥山リーカ選手とかね、
そっかそっか、
よくいろんな選手がいて、
うん
うん、そこそこ頑張ったりもするんですけど、
うん
うん、ただ全国で最近元気ないんですよね、女子ね。
あ、そう、
金沢総合が強かった頃はすごかったんですけど、最近ちょっと、あんまり出てこなくなっちゃったんで、
まあ、一つの時代がまた終わって、平成最後の、そしてジュニアオールスターっていう名前もこれが最後だったんだよね。
あ、そうな、あれそうでしたっけ。
うん、これからはね、もうジュニアオールスターじゃなくなるんだよな。
ああ、
うん、
え、どうなるんですか。
いや、俺もよくわかんない。とにかくこれが最後、ジュニアオールスター
。うんうんうん
うん、U15 オールスターとかになるのかな。
ああ、なるほどね。
うんうんうんうん。
でも本当これ、あの、岸さんとも一緒にこの前見てましたけど、
うん、
一般の方に個人表彰の歴史なんていうのがあるじゃないですか。
あるあるある。
うん、ね、何年前だと誰が優勝選手だったかって。
うん、
こういうの見るとね、
うん、
1、2、3、4回前だと、
うん、
奥山リリカ選手が最優秀女子で、
ああ本当やね、
なってたりとか、
うん
うん、さらにもう10年以上前とかだと、
うん、
今ちょうどあれなんですよね、 3×3 で結構有名になってる桂葵さんっていう、
おうお
う
お
う、うん、これが20回2007年の時の最優秀だったりとか、
おお本当
に、ね、その次の年の21回なんか藤岡真奈美選手、今 JX のスタメンのね、
お
ポイントガードで優秀選手に三好選手とかね、こうやって見てるとなんか見たことある、
うん、
2010年の時なんかマウリエブリン選手が最優秀だし、
うーん、
今女子ばっかり言っちゃいましたけど、
うんうんうん、ラムちゃんもいるね、マミヤ選手とか、
そうです ね、 ね、第16回2003年男子港屋アレクシス、
はいはいはいはい、
そして二宮航平、
うんうんうん
うん、これはすごいな、うん、やっぱみんな通ってきてるんですね、こういうところは。
その上にはね、2002年八坂慶太くんいますよ。
あーいますね、
そうそうそう、育英はあとはどっかおるんかな、
うーん、
あ熊谷正幸選手ね、
入ってます、あいたいた、
うん、
97年か
96年、
96年だ、
うん、
浅山選手とかと一緒に入ってるんですよね、
そうやね、
うん、あとその下に木村正弘選手っているけど、これは確か新潟商業行ってインターハイ優勝したポイントガードです
ね、うん、おーやっぱすごいよね、
うん、
ここに名前が載るっていうのは、まあ、すごいことやな、
うん、もうこのぐらいになってくるともう今引退してる選手まで出てくる世代ですけど、うん、ここまで行くと、
そうやね、
まあですごいな、大賀優子とかもそうだし、
うん、うん
いや実はオールスター私見に行ったの初めてなんですよ、
情
報宇宙はしてたとはいえ、
おお最後に見に行けてよかったやん、
そうですね、しかも地元だったんでね、
うんうんうん、
見に行きやすかったですし、
うんうんうん
うん、まあ、会場が分かれてたおかげで、うん、ちょっと空いてましたよね、
空いてた空いてた、
うん、
うん、空いてたけど結構いっぱいなってたけど、
そうですね、やっぱお父さんお母さんが熱くなってて、
うんうん
うん、やっぱこういろんなカテゴリーをやっぱ見るの大事ですね、
うん、
うん、なんかどうしてもプロばっか見たりとか、
うん、
大学生ばっか見てると、
うん、
なんか中学生のレベルってどんなんだっけみたいな話にやっぱなるんで、
これアンダー15オールスターとかなったら、
はい、
早生まれの子とか高校入学直前に招集されたりすることってあるんやろか、
まあ、理屈そうなる、あただそれがいつ開かれるかってことか、
そうもし時期が一緒だったら
世界だと開かれる時期が、
うん、
あだから、
うん、
まあ入るんですけど、
うん、
3月とかに開かれる場合どうなんでしょうね、
ねえ
アンダー15だから、
うーん、まあ時期が変わるっていうのは大いに可能性あるんだけど、もしかしてこのね、ジュニアオールスターに選ばれ U15 にまた選ばれっていうのがあるかもしれないね、
まあそうですね、
うん、2回出るみたいな、
うん、
この入れ替わりの時期に限って、
そうですね、
うん、
高校の方に引っ張られたりとかしてなかなかっていうのもあるのかもしれないですけど、
うん、そうですね、うん、
この時期がちょっとね、
うん、確かに
難しいですね、
ね、
うん、昔の春高バレーの日程でやってますからね、
うん、そうだな、
うん、
いやーまあ熱い戦いでしたよ、
そうです ね、
ね、またこれからも行ける時があればぜひ一緒に見ましょう、
そうですね、ここでこういうのを見とくと、
うん、
やっぱり今度高校1年後とかになっちゃうけど、
うん
ね、
うん、
埼玉カップに出てきたら、
うん、
インターハイで1年でいきなり出てきた、あこれ全中で、中じゃないジュニアで見たやつだみたいな感じで、あとはこの中でまたね、
うん、
今度全中に出てくるのが誰なんだろうと、
うん
うん、東京で言えばこんだけ目立った、
うん、
テーブス君とか、
うん、
長浦と住野君とか全中で出るのかなと、うん、
いやほんま
にっていうところがね分かんないですからね、
うんうん、まあでも愛媛の8番この 岡田くん、
はい、
岡田勇気だって、これはちょっと全中もし出てきたら皆さん見てくれるやろね。あ、この子かって言って、ね、ほんまに左右で打ってるわって、
この久米中と勝山中が決勝になるのか準決勝なんかでもしかしたら当たっちゃうのっていう変なことになるのかどうなんでしょうね。
ねえ、いや、さらに四国大会勝ち抜かなかんやろ。
そういうことですよね。
なあ、いや楽しみ、これ見に行きたいわ、ね、ほんまに。さあ楽しいな。まあこういう情報を持って次の大会を皆さん一緒に応援していきましょう
ですね。
それとあと、あとはワールドカップいつだったっけ。
ワールドカップは9月の1、3、5ですけど、
9月1、3、5、うん、
あとその前に女子にアンダー19のワールドカップありますよね、
うん、おー、そうかそうか。
これね、対戦相手がどこだったっけな、日本はドイツと、
うん、
あとフランスか、あとどこだったっけな、なんかちょっと強そうなとこと当たるんですよね、
いやでもアンダーのカテゴリーって結構ええんちゃう、日本だって全然負けてないやろ、
うん
うんうん、大人ほど差はないんちゃう。
そうですね、
うん、
まあめっちゃでかい人がいるかいないかとかそういったことによっても戦い方変わるんでしょうけど、
いや楽しみな、それも そっちの方が先にあるんだ、
多分そっちの方が先だと思いますね。はい、
なるほど、了解でございます。じゃあこのもんですか今回が。
そうですね、あ、そうだ、あと、ですね、そう、マスコット投票、あの B リーグの話なんですけど、マスコット投票で、これ興味ある人はどんどんやってほしいなと思います。やっぱりね、票が割れちゃうと、結局ブースターが多いチームがやっぱどうしても勝っちゃうというところがあるので、ちょっとね、やっぱりね、サンディって今、マスコットだと一番アグレッシブで人気がある
ん
ですけど、今日、ツイッターかなんかでそのサンロッカーズの方で発表されたのが現在5位っていう、途中なんですけどね、昨日から始まって、
シカッチ1位ちゃん、どう今んとこ暫定。
しかって去年、確か唯一、B2 で、B2 なのに、トップ10にランクインしてたんですね、し
かって。あ、でもやっぱり B1 じゃないともうパイが違うのか。
確かね、ジャンボくんが7000いく、ジャンボくんが2位に2000票ぐらい差つけてたんですよ。
おーほーほーほーほほ、強いな。
これ私もやってないんですけど、B リーグスタンプっていうところで、なんか利用して投票すると3倍らしいんですよ。
おそんなずるいの裏あんの、
で、あとは1人1日1回できるんですよね。で、それはまず B リーグのホームページ、携帯でも見れますけど、そこで投票できるようになってるんで、そこは1日1回できるんですよ、で厳密に言うと、1回投票したら24時間は投票できないようになってるんですよ、
なるほど、そうだろうね。
試しにインチキしようとすると、投票ありがとうございましたって、まだ何も投票しないように出ちゃって、
ああ、なるほど。
24時間経つまで次の投票できないようになってる
んですよ。なるほど、なるほど。
で、それと、あとは、インスタとツイッターとフェイスブックかな。多分、この3つで。だから、自分で1日3票、4票入れることは、できるといえばできるんですよね。だから、どれだけこう、ちゃんとまめにこう、そうやって毎日やってくれるブースターさんが、
なるほど、
いるんだっていう、
そ
のチームが、強いのかなっていうところですよね。
なるほど。
はい。
ほんで、具体的に、ハッシュタグつけるんだっけ？
そう、ハッシュタグ、B リーグマスコットって入れて、で、その、ハッシュタグ。で、今度は、ストーキーとか。
なるほど。
だ両方2つ入れたらダメなんですよね。
2つセットと考えといたらいいんやね。
だそのストーキーの、伸ばすのを入れなかったりとかですね。
ストーキーとか。
そうなるともう、指標になっちゃうんで。
はぁはぁはぁはぁはぁ、なるほど。
で、ちなみに、達夫は入ってませんので、
達
夫って入れてもそれ無効票になっちゃうんで、はい、
なる ほど。でも達夫は絶対カウントしてると思うわ。
そうですね、まあ、公式風で投票したら1位になると思いますけどね、今のところ、うん、その B2 まで全部キャラクターいるんですけど、
うん、
今年唯一実物がいないマスコットがいるんですよ。
実物がいないってまだ 2D ってこと？
そう、まあ、去年は雷蔵がそれだったんです。
おうおうおう。
それは雷蔵がビリだったからそういうことで話題になっただけで、
うん、
あのね、愛媛のオレンジバイキングスっていう、
うん、
そこはキャラクターいるんですけど、
うん、
よく見ると、うん、やっぱり一人だけ異色なんですよ、見た目が、
うんうんうん、
絵だから。
なるほど。
ある方にちょっとあの聞いたら、やっぱ実在しませんって言ってたんで、唯一改善してもずっと会えて、
なるほど
っていうのがいるみたいな。まあどうなるか、まあ、サンディに勝たせたいなってなるんですけど
ね。あ、それはファンとしてはね、ここで宣伝しちゃいなさいよ、特権や。
いや、私はブレッキングで、ブレックス
な
んで。
あ、そうかそうか。ブレックスファンだけどサンディが好きなの。
サンディが好きですね、うん、だからサンディがあの別に優勝するんだったら、うん、ブレッキーが負けてもちょっと納得い
く、納得いくね。親心みたいになってきてるやん。
何目線だっていう。
ほんま。
一回ちょっと知り合いに突っ込まれました。
親目線ですっていうとこだ。なるほどね。
いやだから私の感じでも出てきました、このハッシュタグが。
へえ。
いらない
。あふれ返ってるってい
うのも。存在がでかくな
ってきますね。そうやね。いや、大いに盛り上がっていいんじゃないでしょうか。
結構あちこちのそういうショッピングモールとかでやるようなイベントなんかにね、うん、試合とない人とか、あとアウェイチャンプルなんかでは地元でなんかそういうちょっと子供のバスケット体験みたいなところでそういうマスコットが来たりそういうのはよくあるみたいな、やっぱそういうのをうまく使ってこうチームに密着っていうのを、今度はパワーアップしてて、ブレッキーなんかも栃木の、あの休日だけに出るなんか特別列車みたいなのあるじゃないですか。なんか食事が出てどっか行って往復で帰ってくる電車みたいな、よくあるじゃないですか、ああいう電車がお見送りにも現れたらしいです。
うーん、そういうファンとの関わりがいいよね。
その電車乗ってる人はファンかどうか分から
ないです。なんだこれってなってバスケファンになるかもしれない。
まあそうですね、まあそういう狙いも含めて、まあいろいろ地方はやっぱそういういろいろ工夫をしてるわけです
よね。皆さんもちょっとキャラクター的なマスコット的な興味持っていただいてはいかがでしょうか。
そうですね、ちょっとほんとシャレなつもりで、
じゃあ今日はこんなもんで行きましょうか。
はい、
はい、じゃあ今日のエンディングを飾るのはあかりちゃんです。
お
お、はい、第352回目皆様バスケットークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。シーズンクスターに行って
第352回
バスケットークラジオ、
皆さんも楽しんでいただけたでしょうか。
See
you next time. See you next
time. バイバイ。
バイバイ。
ありがとう。